寝た子を起こせ。
皆様こんにちは、こんばんは。寝た子を起こせの日高です。いつもお聞きいただきましてありがとうございます。寝た子を起こせというこの番組は、潜在意識と仲良くなって、自分の未来をですね、輝かしいものに、あるいは自分の思った通りにですね、なるという実感を含めて、安心できるような、そういう、実験と報告と、皆様へのお誘いをしているという番組でございますということで、いつもですね、私の相手をしてくださるのは、そして実験もしてくださっているのは、元気重視の水野ちゃんです。水野ちゃん、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。水野ゆきです。元気印と言っていただけるのはここだけなので、ありがたいでございます。
はい、あ、そうなの。
なかなかそういう、あの、思ってても言わないですよね、うん、お互いね、と。
あ、元気印って、
うん、
そう、
そう、だからそうやってこう、うん、タイトルがつくとすごく嬉しく毎回思っておりますが、秀香さん、今日はですね、
はい、今日は、
配信日が12月23日なんです。
リンリンリンリンやってるんだね、
そうです。リンリンリンリンやってるんですよ、うんうん、世の中は。
世の中リンリンリンリンやってる。
はい、やってるわけですよね。
うんうん。
今年の予定は、
今年のリンリン予定全くない。とか、もう、ま、ずっとないよ。私、別にリンリンないの。うちにはない。あなたには。
そうですね。うちも、あの、子供がね、そら小さい時はリンリンしましたけど、まあ、巣立ってしまったらないんですが、今年ですね、なんと、あの、24日、イブの日の夜に実家に行く予定なんですよ。これ、仕事の関係で。
はい。
で、25日がお休みだったので、たまたま。
はい。
なので、実家に帰ることになっておりまして。
ということは、ケーキ持参だね。
そうですね。そして、妹もいつもご飯食べに来るので、実家に、夜だけ。
じゃあ、
なので、親子3人で、母、はい、集まって、私、妹の女子会を、うん。
女子会ですね。じゃあもう本当にね、今年大変なね、みのちゃん、幕開けだったから。
そうです。
うん、ね、あの、体が大変だったとき、ね、もう年始から大変だったということで、いろいろなね、ことを思い出されるとは思いますが、じゃあ総括して、24日楽しんで、
はい、
明日ですね。
そうですね。
うん、来てくださいということですか。
はい。ありがとうございます。
うん、さあ、そして一年。みんなね、うん。リンリンリンリン楽しくやってるのかなと思うんだけど、あの、いや、実際、自分の周りでリンリンやってるのは友達にもあんまりないから、あの、どうなんじゃろうと。
もうバブル世代はあれじゃないですか。やりきった感があるんじゃないですか。
前からやってないよ。
え若い頃も
若い頃もやってない、やってない。子育て時代もやってないもん。
そうなんですね。
うん。もう全然ずっと、10月ぐらいにもう買っちゃってさ。
う
ん。っていうか、だってね、うちの、あの、次男くんは、もう、1年生、小学校1年生の時に、もう、サンタクロースは親だって知ってたからね。頭いいのよ。
早い子はね、そうですよね。
そう、そう、そう。だから、あの、なんかその時の、思い出すんだけど、湯沢屋かなんかで買い物してたのね。
ええ。
で、たまたま10月が長男の誕生日だから、小学校6年だったと思うわ。で、下が1年生かな。それで、何が欲しいのあるっていう話をしてたらさ、次男がやってきてさ、クリスマスのこれが欲しいって言ってきたわけよ。で、長男が気を使って、じゃあ、レイ君、それ、サンタさんにお願いしとこうねって言って、私にも目配せしてさ、ね、おっか、後でこれを買うんだよと。レイを僕が連れ出した後に、ね、買って、それで車に置いとくんだよっていうサインだよね。優しいね、長男ね。ところが、レイ君と来たら、あの、レジにそれを持ってってたね、自分で。うん。うん、もう早くていいからさ、みたいな。
もったいぶらず。
そうそうそう。うん。だってお母さんが出してんでしょっていう。お母が出してんでしょっていう。うん。まあ、そんな感じ。だから、あ、知ってたって言って。そうだよね、とか言って。 以来もううちは全然もうなんか正月も誕生日もクリスマスも全部なんかタイミングその時に買ってあげたいとか買ってほしいって言ったものがあったら全部丸ごとでそこでお渡しするっていうルール。だから、まあつまんない家庭だね。
いや、そんなことない。それぞれなんで。
そ
ね、
う？
それぞれの暮らし方がありますから。
そうね、じゃあ、みずちゃん、もしさ、クリスマスやって、リンリンやっててさ、自分欲しいものあったらさ、ね、親にね、ねだれた？あるいは、恋人にねだったことある？
親には、ねだりましたね。うちもクリスマスは、子供の頃はね、サンタさんが来るんじゃなくて、親がなんか買ってくれる、年に2回目のチャンス。1回は誕生日。2回目が、クリスマス。なので、まあ、子供の頃なんでね、お人形が欲しいとか、ままごとセットが欲しいとか、そういうのはもうそこの2箇所でしか頼めない。
あら。
あとは、ほぼ何か買ってとかっていうのはなかったですね。
そうか。私、ほんまにほぼ覚えてないんだよな。
私もうとにかく楽しみだったんで、
そうだよ
チラシ
ね。
にね、クリスマスのおもちゃの広告が入ってくると、もう丸をつけて、これが欲しい、あれが欲しいって言って。で、まあ大体こう日にちが近くなって、絞って一緒におもちゃ屋さんに行って買ってもらうっていうのが、すごい楽しみだったんですよね。
なるほど。いいか、ご家庭ですね。
いやいやいやいや。いや、そんな高価なものはね、やっぱりねだれないしさ、まあおもちゃなんでね、昔の。今みたいなね、DS とかじゃないんで。まあ、多分、普通に ねだってたかなっていう気がします。
なるほど。そうか。じゃあ、ちゃんとねだれる子だったんだね。それは良かった。
そうですね。だからその年に2回っていうその免罪符があったからですよね。
それは
こ
いいこ
こと は
だよ
いいっ
ね。
ていうね。ひでかさんどうだったんですか？
本当覚えてないね、私。
全く
本当に覚えてない。一回だけ覚えてるのは、幼稚園の小さいクラスの時に、朝、違うわ、夜だ、24日の夜に、なんか早々とお布団を敷かれてあって、で、母がお布団の中見てこいって私に散々言うわけ。で、まだ遊びたいのに、なんでだよ、とか思いながら。で、布団をめくると、お人形セットが入ってたってことがあった。
いい思い出じゃないですか。
っていうか、私が欲しいやつじゃなかったって思ってた。
ちょっとそこが意思の疎通がうまくいってなかった。
っていうか、何が欲しいって聞かれた記憶がもうないよな、私。ないです。
じゃあ、
なくて、
親、
なんか、親がもう先に目星をつけて、それ以上のものを与えるっていう感じだったんじゃない？
もう先回りでね、気を使ってっていうママだったんですね、きっとね。
気を使うというか、口を封じられてたって感じ？
まあ、あなたにはこれ。
そう。ちょっと大人っぽいけど、これだったら黙るでしょ、みたいな。そういう感じがするね。そのプレゼントで言えば、私、ついこの間、うちの姉とね、旅行して、話したってことがあって、私が、5歳ぐらいの時に、今、いとこでよく集まるんだよね、仙台でね。集まって、いとこたちがいっぱい来るんだけど、で、そこでね、なんかお人形買ってもらったんだって。で、それ覚えてんだけど、マリーナちゃんっていう名前なの、私のは。でね、こうね、横に抱っこするとね、目をつぶるの、パチって。それで、膝もちょっと曲がってて、抱っこしやすくなってんの。で、なんかまあ、その時は気に入ってたんだよね、マリーナちゃんね。で、目は青くてさ、金髪なわけよ。で、そっから記憶がなくって、で、私のマリーナちゃんは、ハサミで、なんかこう、前髪がジョキンと切られてるっていう、そういう記憶だったわけ。で、別に私もなんか、その時にすごく悲しかったりとか、なんかあんまり覚えてなくてよく、ちっちゃかったからね。で、それが姉の、姉はよく覚えてるけど、私より5つも上だからね、覚えてて、うちの母親はね、子供にね、自分の子供に我慢させる親だったよねっていう話を、急にしだして、なんでって言ったら、そのマリーナ事件っていうのがあってね、マリーナちゃん事件っていうのは、 いとこでみんなで同じの買ってもらったわけだね。たら、私の下のいとこが、まあ、緑ちゃんって言うんだけど、緑ちゃんがガムを噛んでて、もうガム、ね、ガムがそう、こう、口から出ちゃって、まあ、りなちゃんの頭についちゃったね、髪に。でね、緑ちゃんはまだすごくちっちゃかったから、同じ大きさの人形買ってもらえなくて羨ましかったんだな。それで、そのマリーナちゃんは実は私より一個上のメグちゃんのものだったの。で、それでどうしたかっていうと、私のマリーナちゃんとメグちゃんのマリーナちゃんをすげ替えたのはうちの母親なわけ。
なんでですか？
だから、メグちゃんには我慢させなくて私に我慢させたわけでしょ。っていう事件があったと。だから、ああ、それで私のマリーナちゃんはこうだけなんかバチって切られちゃってて、なんか、そうそう、金髪のね、髪の毛の前髪がバスンと切られてるお人形だったわけよ。あ、それなと思って。
まあでも多分そのことが象徴的な出来事で、他のこともそうだったんでしょうね。
そう、姉はよくそういうふうに評価してるわね。評価っていうか何思い出している。他人の子とかを、あれしないで、我が子を必ず我慢させてたって。だからそれは私もその思い出で言えばさ、キャンプに行った時にガールスカートで、親綱に、テントの親綱に引っかかってさ、転んで、で、指をね、まあ、小指がもうひっくり返ったわけだ、こうビヨーンって。だから、もう、ああ、なんかもうすごい大変だなって子供心に思ってたんだけど、で、同じ、その、ガールで、母は、私と姉を入れてたわけだけど、まあ、母はさ、すごいさ、教育熱心な人だからさ、まあ、目付けだよね。自分がリーダーやって、そう、子供たち見てたわけよ。私とお姉ちゃんもね。ほんで、リーダーはいるんだよ。母親だからさ、キャンプに。でも、一切来なかった。私のところには。
他の子たちを優先したっ
そう
てこ
そう
と？
そう。仕事はそっちだから。で、私はなんか簡易的に、その何、今でも覚えてんだけどさ、レントゲンのフィルムみたいなのにさ、こう切って、それを指に当てて、ぐるぐる巻きにされて、みたいなさ。それで、3日ぐらいでもその時いたんだよね。だからちょっともっと早く来ればよかったのにって、大倉病院で言われながら、なんでって言ったらもう骨くっついちゃってるよとか言われて。
若いし、
そう、変
い
な
や。
ところにね。だから指曲がってんだよね。
ああ、そ
そうう
な
そう、
ん
そう
で
いうこ
す
とがあっ
ね。
たわね。
まあで
そ
も、お母様で何か
う。
正義があったんでしょうね。
だから自
自
分
分
の
の
子
中のね。
供を優先しないという正義でしょ。
ねえ、他の子を優先することによって、
まあ、自
何
分
か
の、
が満たされるっていうか。
自分の仕事で責任はこっちだからってやってたんでしょ。まあそんなの、なんかまたいろんな思い出しちゃったよ、また。そうだよ。そういう親だったわよ。
その頃のね、幼児体験がいろいろとこう、その後の秀香さんの。
そうなの。人格形成にすごい影響しててさ、こんなひねくれちまったぜって感じなんだよね。
でもそのおかげでね、実験がいろいろとこう、
あ、そうだね。
楽しめてるっていうこともね、あり
そう
ます
だね。
から。
そうだね。それで、そう。クリスマスと何ら関係はないんだけど、もう一つ自分の中でも発見があって、私はよくその潜在意識の実験の時に承認欲求が強いな、私はっていつも自分を内観してたのね。とにかく人に承認してもらいたいって。だから親にそうやって認めてもらえなかったことがすごい傷ついてるから、承認欲求がめちゃくちゃ強いのよ。で、だから承認欲求が強いっていうことは自分に自信がなくて、で、承認を満たされるっていう現実は来ないわけ。そうでしょ？お金がないって言ってるのは、お金が欲しい欲しいっていうのは、お金がないっていう現実が出てくるわけ。それと一緒ね。承認して欲しい、承認して欲しいって思う潜在意識は、そうじゃない現実を見せるから。っていうことなんだけど、いや、私もっと強い、自分が嫌がってることがあるっていうことが発見できて、今年1年。何かというと、圧力かけられること、制御されること、自由を奪われること。 でも物を言えなくさせられること。こっちの方が私は非常に自分は嫌なんだ、嫌なのだということが今年一年よく分かった。
これやっぱりお仕事の関係でです
お仕
か？
事の関係だね。だから、それと引き換えに、お金に不自由になったとしても、その引き換えでお金に不自由になったとしても不安定になってもそっちを選ぶっていう感じだね。
圧力のないところで過ごしたい。
圧力というのは、その社会的な、まあ男社会だから、そういうことも。それからオーナー企業だったらオーナーとかね。それからね、権力者っているじゃない？うまくやるやつたちだよね。そういう人たちとは、私は、自分はそういうことはできなかったから、やりたくもないと思ってたから、ね、このごますりちゃんは。それはやらなかったから余計辛くて、まあそう抑えつけられたことが嫌だったって感じだね。それ
ひでか
が、
さんの今年の大きな成果ですね。
そうなのよ。
分
そ
かったの
れ
が。
がよう分かって飛び出したっていう感じだからね。
大きな結果が 今年はありましたよ
今年
ね
はそうよ。本当に。ちょうど今頃ね、1年前の今頃、もう決意して、もう来年は出てやると思って。で、準備してた頃だね。ちょうど今頃、1年前。
でもやっぱりこう、思ってから行動に移すまでっていうのは、ある程度時間がかかってますよね。
思ってから、ま
そう、
ずほら自
実際
分を
に。
罰するとこから始まるからね。
あ、そっか。
この現実があるのは私のせいと思ってるから、私のどこが悪いのかと、どこを引っ込めて、どこをね、修正すれば、この現実じゃなくなるんだろうかってずっとやってたからね。
でもそこをもう一歩出るきっかけだったのは何かあったんでしたっけ？
それを一生懸命内観するじゃない？そうすると面白いなと思うんだけど、内観するっていうことは自分のことを大事にしてることだと私は思ってるのね。そうすると自分のことを大事にすれば、自分のことを大事にしてくれる人も出てくるんだよ。周りに。だからあなたは間違ってないよって言ってくれる人も出てくるわけだ。そうするとそうだよねって、こう新たな力をいただいて、それでまあ、そういう人たちのご縁がつながっていく。そういうからくりだったね、今回は。だから自分のことを見つめるっていうのって、やっぱり自分を大切に扱うっていうことと同義だから、そうすると、やっぱりそう、自分のことを大切にしてくれる人と出会えるし、そういう意見を聞くことができるし、あるいは本当に自分のことを大切にしていて、で、周りからはちょっとあの人変な人って言われる人がいたとしても、その人のことを変な人っていうふうに私は見ないでいられる。周りの評価はあいつは変わってるって言ってる人が、例えばいたとしても、自分のことを大事にして、自分の、パーソナリティや自分の中をすごく表現することに勇気を持って、行動してる人っていうふうに見えたりする。だからそういう知り合いも増えたよね、今
一つの気づきで
年。
周りの環境がガラッと変わってくるんですね。
変わるのよ。同じなんだよ、あの現場は。いつも言うんだけど。
あ、そっか、
ラス
そ
が、
う。
見るところが変わってくるのよ。現場はいつも同じところに、会社の同じ場所に行くんだけれども、自分の気づきとして脳みそがそうじゃないことを探し出すから、それを探し出して自分に気づきを与えて、見せてくれるんだよね。だから本当にそれって不思議で、結局だから我々は見たいものしか見てないんだっていうことなんだよね。そうなのよ。だから嫌なことしか見えてないという人がもしいたとしたら、それは自分が見たいと思っていることなんだよっていうことに気づかなきゃいけないんだよね。嫌なことばっかりが出てくる時、私もあるよ。いつもいいわけじゃないから。その時に、でも自分のその中で、そうさせてる自分がいる、そうさせてて悪いっていうことじゃなくてね、ジャッジするわけじゃないんだけど、そういう自分じゃない方がいいんだったら、そうじゃない自分を選択すればいいだけなんだよね。
それで満足してれば別にそれでいいしってことですよね、その人が。
だから悪口言って私、ほら、よく水野ちゃんに暴れた口叩くじゃない？でも、すっきりするんだったらいいよって私、前もずっと言ってるじゃない。悪い言葉を使って、胸がすっきりするんだったら別に誰もね、そこの相手に向かって言うんじゃなくって、自分が言ってるんだってね、すっきりするんだったら言ったらいいじゃないって、私前、水野ちゃんに言ったと思うんだけど、そういうことなのよね。自分だからすべて。自分の気持ちがその悪い言葉を吐いたっていうことに罰してなければ、その感情の波っていうのはマイナスじゃないわけ。不思議なんだけど、伝わりますかね。
だから何を感じてるか、何を感じてるかってことで
そう、
すよね。
何を感情で感じてるかなの。そう。その通り。だから逆に言ったらね、これも前もよく話したと思うんだけど、すごい人に気遣って、一生懸命ニコニコして、そうだよね、そうだよねって言ってても、心の中でクソババアって言ってたら、そっちなんだよっていうことなの。
そうでしたね。
そう。そっちなの。その感情が現実化するから。
そうですね。
そ
といい関係は気づけないですよ
う。
ね、きっと。
だから絶対こんなに私が気を使ってんのにどんどん歯車が狂って悪くなるっていうのはそういうことがもう分かっちゃうから、もう波動で。いくら外面を装ってすごく気を使って一生懸命やってもなんかあの人とこう合わない、それが合わないってことって経験してると思うんだよね。それはどっちかの感情がずれてる。その証なんだよね。サインなのね。そう。だからそこは無理しないでいいよって思うわけ。
もう距離を置くとか。
全然距離を置いていいんじゃない？置けなかったとしても全然こっちから気をなんか、なんていうのか、投げなくていい。気を投げるっていう、なんていうのかな。気を使うっていうのとちょっとまた違うんだけど、気にかけなくてもいい？そう、気にかけなくてもいいかな。という
必要
ふ
以
うに。
上にその人のご機嫌を取ろうとか、いい顔しようとか、自分をよく見せようということに力を使わなくていいっていう意味
そう、
ですか
当
ね。
然。その人のこと考えないのが一番いいよね。だから気にかけなくていいって言ったんだ
そっ
け
かそっ
ど、
か。
その人のこと考えたらその人に支配されてんの。自分の時間も。
そうだよね。
そう、それは嫌じゃないっていう。
いやー、でもそうですね。理屈で聞いてるとすごいわかるんですけど、何かこう自分ごとに降ってきたときに、やっぱりその人に振り回されちゃう
そう
こ
だ
と
よ。
が
振り回
ま
され
だあ
ちゃ
り
うこ
ま
と、
す
も
ね。
ちろん。ね、それが悪いというふうに捉えないで、振り回されるじゃん。そうすると、私は今、やった、来たと思うわけよ。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。
来た
来
来
た、
た
来
来た。
た、来た、来たって。
これ来たっていう
来
ね。
たって、そう。で、掘るんですよ。来た来た、久々来たなーって、結構ドカンと来たなーみたいな。
でも幸いなことに私はすぐ忘れちゃうので、
そう、幸いだね。
1週間もすると、何だったっけって、なんであんなに怒ってたんだろうとか、あんなに気遣ったんだろうって。
天才的なね、天性だよ。もう、そ
天
れ
性
っ
です
て、
か？
そう、いいことなんだけど、忘れられない人も世の中多いからね。
そうですよね。あとは、学習しないでまた同じことが起きるっていうね、この 掘らないので、掘り切らないまま終わっちゃうんですよね。
まあ、それ普通だよね。掘らないから、普通の人
あ、
は。
そっか。そうですね。
それで、忘れられない人ほど、それが繰り返す頻度が多分高いと、私は踏んでいて、それはそうだよね。いつもその感情で占めてるから、また同
そう
じ
で
現
す
象を
よ
引き落
ね。
とす、また見ちゃうわけ。同じ現象を経験しちゃう、見ちゃう。だよね。だから本当にそうだなと思って。でもなかなかそれ気づいて話して、気づいて話してってずっとやって、本当に最近私、電車の中で大きい人のこと全く気にならなくなったの。
よかった。
外れた。
そうですね。
全くない。よかった。
鳩の次に
鳩の次にね、気にならなくなっ
気になら
た。
なくなったもの
本当にね、ありがたいだよ。ありがたい。やっぱどんどんこう自由になるっていう感じ？
そうですよね。 そうなんですよね。自分の本当に大事な時間を
そ
どの感情で過ごすかっていうのは、
う。そう。
本当に大事だなっていうのは最近特に思いますよね。
そうでしょ。自分の時間なのに、大体他人のこと95%考えてるからね。
そうですよね。
本当にマジそもったいない。
もったいないですよね。
自分のこと考えちゃおう。そう。だから、まあ今ね、23日で、12月23日、クリスマスプレゼント、なんかあれが欲しいなって思ってて、人に言えないっていう人がもしいたらね、自分で買っちゃおうって感じ。
本当そうですね。本当にそう。もう一年の最後に自分に
そう。
ご褒美。
別に自分で買っちゃおうって感じ。いや、言えたら一番いいと思うんだけどさ、恋人とかさ、
そう
旦
で
那
す
さんと
ね。
か。あれが欲しいですと。もう値段関係なくね。言って全然いいと思うんだよね。だけど、皆さんほら、躊躇するじゃない？一般の人は。
しますよ。
ね、こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかってことでしょ？
そう。
喧嘩になるんじゃないかってことでし
浅
ょ？
ましいって思われないかとかね。
浅ましい。なぜ浅ま
な
しい？
んかこう、おねだりするって、えっていう、そう、なんかこう、そうね。そう
お
いう、
ね
なんか
たり
へ。
するのが浅ましいっていうのね。そっ
なんか
か
そうい
ー。
う
なるほど。
気持ちになっちゃったりする時があります。まあ、例えば、親とかならいいですけど、親とか旦那さんとかっていう、その、持ちつ持たれつのところだったらいいですけど、そうじゃないところはなかなかおねだりしにくいですよね。
私そこもちょっともう外れかかっててさ、
あ、いいですね。
いや、ちょっとね、まずいなって、一般的には良くないなって思う、ちょっと反省も自分の中でジャッジしたことがあるんだけど、何かっていうと、新しいところに行って、まあ、いろんな人を紹介してもらったりとか、あるいは前にね、お世話になった人に会ったりとかするわけだったんだけど、なんかね、よく私ね、ごちそうしてもらったりとか、本当お客様でもね、よく物をいただくのよ。本当にいただくの。で、あーって本当にもう、いつもいつもありがとうございますって、いつも反省するんだよね。自分はなんか旅行行った時にそういうのすっかりやらない人だから、本当にやらない人なのよ。もう自分の家族だけだからね。あらまあ本当にありゃまあって感じなわけ。いつもこの方は京都に行ったからとか、静岡のお茶ですとか、くださるなとかさ、あともう本当に初めて会ったような契約のさ人でもさ、なんかお菓子いただいたりとかさ、京都の漬物ですって言っていただいたりとかさ、するわけですよ。でね、それでさらに私の本当これまずいことなのかなって思うけど、ちょっとゲロっちゃうけどさ、甘いものとかお菓子とか本当よくいただくのね。私さ、制限してんのよ。
そうでしたね。
そうなの。だからね、ありがとうなんだけど、食べないようにしたいの、わかります？だから、どうするかって言ったら、本当に悪いんだけど、って言って事務所に持ってって、事務の女の子に、私本当は食べたいんだけど、もらっていただけない？って言って、あげるの。そうするとみんなね、いつもそんなにしてくださなくていいですって言うんだけど、いや、私がしてるんじゃないんだってばって。私
い
の
た
お
だき
客
もの
さ
なん
ん
で
が
す。
ねって、そう、
いた
い
だ
た
き
だ
も
き
のなん。
ものの横流しなのは本当ごめんなさいって言って。っていう感じ。
まあでも
全
気持
然
ち
平気
の
になっちゃっ
リ
た。
レーだから大丈夫ですよ、それは。
そうかな。そうだといいと思うんだけど、まあ正直にね、自分に正直にベースでは動いているから、あれかなとは思うんだけど、これの、その実験結果はまだ出てないんだよね。
あ、そっか。私もお客さんとか、その、クライアントさんから、まあ、こういただくものは多いんですけど、それはね、素直にもらっちゃうんですよ。気持ちだからと思って。
私もいただきます
そう、
よ。
そうです。で、それに対して、なんか、罪悪感とか、浅ましいとは思わない。
それは大丈夫なんで、でもほら、お
それは
返
大
し
丈
しよう
夫。
ってあなたは、ほら、
あ、
律儀な
そうで
方
す
だ
ね。
から、
だ
そう
から、
され
お
るで
土
し
産買っ
ょ？
て来ようかなとか、じゃあ今度なんかお返ししようとかなとか、
でしょ？
でもまあしない方、できない方もね、もちろん中にはいらっしゃるので、でもその時はもう気持ちを喜んで受け取ることが、多分この人のにはお返しだなっていうふうに。
そうよね。
思うようにしてます。
本当にね、そう言っていただければ今ちょっと安心したけど、
そ
でも
う。
本当この間なんて、15歳も年下の営業の人にはご馳走してもらっちゃってさ。
それはそれでいいと思います。
まあね、まあいっか、今までね、なんか、まあ私、そんな彼女にね、ご馳走したつもりはなかったけど、いつもご馳走してもらってるからって言って払ってくれたけど、そうかなと思いながら、まあじゃあありがとうって言ってもらっちゃったけど。
いいと思います。
まあね、そういう感じで、まあなんかね、そう、ふっと立ち止まるね、そういう出来事が起きた時に、まあ内観して、自分を丁寧に扱うっていうようなことで、ね、また来年もやっていきたいと思いますが、
いいヒン
ね、
トいただきましたね、また今日も
そう
ね。
ね、もうみぞちゃんは、年末お掃除いっぱいしないように、ね。そ
気を
う。
つけます。
そう。
気をつけ、ま
体
た忘れて
さ、
た、忘れてた。
そう。体さ、酷使しないように、はい。
気を
気を
つ
つ
け
け
ま
てく
す。
ださい。
はい、ありがとう
はい。
ございま
皆
す。
様も、ね、急に寒くなりましたから、
本当ですよ。
はい。お体ね、無理されませんように、食べ過ぎ、飲み過ぎ注意ということで、自戒の念も込めて、はい。ね、お気をつけ、遊ばせ、ということ
お
で。
互いね、気をつけ
はい、
てい
お
きた
互い。
いと思い
そ
ます。
う。
じゃあ次回の配信が12月30日になるはずですので、年内本当に最後の配信と
そう
な
だ
ります
ね。
のでね。
来
また、
年ね、始まる前にもう一本、ね、お話でき、させていただきます。楽しく。
ということで、楽しみにお待ちください。
はい。
ということで、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また聞いてね。